コリント人への手紙第2、3章の1節から3節を朗読いたします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られまた読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。以上です。今日は人の心の板と題してご一緒に、この聖書箇所を、読んでいきたいと思います。でコリントの教会ほどですね、パウロが心血を注いだところはないのではないかと思います。でもともとはですね、パウロの2回目の伝道旅行の時に、1年半アテネの次に過ごした場所で、生まれた教会でしたけれどもコリントというのはその大変大きな町でしたから、まあ、いろいろと意味でたくさんの人たちも集まるわけです。でそういう中にはですね、たくさんの協力者もあったわけですけれども、それがですね、後で分派というかグループごとにいがみ合っていく結果にもなっていくわけです。いろいろなグループが生まれていく。今までこのコリントに来たいろいろな指導者たちの名前を使っていろいろなこのグループができて、そのグループがこういがみ合うような問題が最初起こりました。でそういったですね、手紙、知らせを聞いて、でパウロはですね、3回目の伝道旅行の時にその、エーゲ海を挟んだですね、隣側にあるエーゲ海を挟んだ向かいにあるエペソというところに、まあ、2年から3年滞在するわけですけれども、その時に書いたのがコリント人への手紙の第一なんです。でコリント人への手紙の第一ではですね、たくさんの問題があったことがわかるわけですけれども、ところがですね、その手紙を書いた後にもまだ解決できない問題があったようです。それでですね、パウロは使徒の働きには記録されていないんですけれども、どういうふうにして渡ったか分かりませんけれども、海をそのまま直接行ったのか、それともこう陸路を回ったのか分かりませんが、コリントの教会を訪ねているようなんですね。でそれは第二コリントの中にも12章と13章に出てきます。一回訪問してるんです。そしてそこでもですね、おそらく決裂したようですね。解決しなかった。そして彼はもう一度エペソに戻って、それからですね、テトスという弟子に託して手紙を書くんですね。これは聖書に、記録されていない手紙で、涙の手紙というふうに、昔から呼ばれているものです。でこの存在はですね、明らかで、この第二コリントの中にもですね、例えば2章の4節に、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きましたと、こういうふうに書いてあって、この手紙は第一コリントの手紙ではなくて、第一コリントの手紙と第二コリントの手紙の間に書かれたものなんですね。でも結局その書いた手紙の結果がどうなるかわからなかった。わからないままパウロは、いろいろな状況があってエペソを出発するわけです。でもコリントの教会に向かっていくわけですけども、コリントの教会はどうなっていくのかという心配だった。でその途中でですね、そのテトスと出会うわけです。そしてテトスからコリントの教会のことを知らされて、そしてですね、涙の手紙で厳しく書いたこともですね、コリントの教会の人たちはよく理解してパウロ側に従うということになるわけです。大変大きな喜びを持ったパウロは、これからコリントに向かうんですけども、そのコリントに向かうよりも先にですね、書いた手紙をですね、またテトスに託してですね、一足先にコリントの教会に 言ってもらうわけです。その手紙が今読んでいるコリント人の手紙の第二なんですね。ですからパウロは、第一の手紙の前にも実は一回書いているようなので、その前に、第一の手紙の前の手紙と第一の手紙と間の手紙と第二の手紙4通書いているんですね。明らかに4通は書いているようです。それから、先ほども言ったように3回は少なくとも教会を訪ねている。これほどですね、教会に労を、惜しまなかったということってあまり例がないわけです。で、この先ほども言いましたように第一の手紙と第二の手紙の間に1回の訪問と1通の手紙があった。で、それだけですね、大きな問題がコリントの教会にはあったんです。で、それは何だったのか。それはですね、第一の手紙だけだと何かこう、救われる前のコリントっていうのは、まあ、いろんなこう、なんていうか、乱れた風習が残っていましたから、その風習をそのまま教会に来てもずっと続けてる人たちがいっぱいいたわけです。で、そういったことの問題がいっぱいあったわけなんですけども、でも、そういう人たちはですね、まあ、パウロから言われたら、はい、わかりましたという人たちなんです。でもですね、絶対に、パウロに、とですね、に対して譲らない人たち、この人たちというのは、パウロのことを彼は誤った、間違っている指導者だと、そういうふうにパウロをですね、悪口を言って、そして教会を乗っ取ろうとした人たちがいたわけです。これユダヤ教主義という人たちなんですけども、パウロはですね、イエス様を信じるだけで救われる、罪は許されるのだというふうに教えたんです。しかしユダヤ教主義の人たちは、そんなはずはない。一度人はユダヤ教に入ってユダヤ人になってからイエス様を信じないと救われないのだという考え方、これかなり強かったんですけども、そういう人たちがいたわけです。で、パウロの教えは間違ってると言ってコリントでみんなをそうやってですね、引き込もうとしてた。で、そういう人たちは、パウロは、あれは嘘つきだから、信じちゃダメだと。で、彼らの影響力が非常に強かったわけです。で、そういう人たちが彼らに巻き込まれて、反パウロ派になっていたわけです。ところが、第二の、手紙の前の涙の手紙で、そういう人たちが目覚めて、あ、それは間違いだったと、気がつくわけですね。それで、教会の人たちはそういう人たちに何らかの処罰をしようとしたわけですけど、パウロは、まあそれは、許してあげなさいということを、まあ2章ではそういった内容なんですね。ですから、パウロが教える信仰が、の方が、イエス様の教えからと直結して正しいのだということが教会が受け入れたわけです。ですから、この3章の直前の17節では、2章の17節では、私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって語るのですと、こういうふうに言って、あのユダヤ教主義者の人たちをですね、神に混ぜ物をして売ってるというふうに、こういうわけです。でも、自分は違う。イエス様が言われた通りをそのまま語っているのだというわけですね。ですから、パウロは自分が神様から使わされた正しい福音を語っているということ、これがですね、当時は非常に大切だったんです。そしてパウロはそのことのためにですね、3章の1節で、またもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうかと、こういうふうに言うわけです。この推薦状というのは、そうやってこう間違った教えが広まらないように、この人は由緒正しい教会から信頼されて託されて送られた人なんですという推薦状を持って教会に行くことによって、教会の人たちが その人の権威を認めていくわけですね。そういう推薦状です。で、パウロもですね、そういう意味ではパウロ自身も推薦状を書いて、例えばローマの教会へフィデという人を送ったりですね、それからコリントの教会からエルサレムの教会へ送るとか、まあいろいろとこの推薦状を書くこともあったわけです。しかしパウロは、自分はそんな推薦状はいらないのだと。それはですね、パウロ自身が偉いからとかじゃなくて、ここで言わんとしていることは、自分が語ってきたことが正しいものか誤っているものなのかということは、どうやってわかるのかというと、コリントの教会を見れば一目瞭然だと。パウロの語る福音の正しさは、コリントの教会を見れば明らかなのだということを言っているわけですね。二節で、私たちの推薦状はあなた方ですと、こういうわけです。三節でも、あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかですと、こういうふうに言うわけです。パウロがこれほどまでにコリントの教会を信頼しているというのは驚くべきことです。そして、それはですね、墨で紙に、パピルスとかに書かれる文字の、文字による推薦状ではなくて、その教会にいる、コリントの教会の人たちの一人一人の心の板に書き記されているもの、それがあるのだということを言っているわけ。そこに、もう推薦状としての正しさがあるんだというわけです。つまり、心の板に書くことができるということは、聖霊なる神様の働きがコリントの教会には あるのだということを言っているわけです。で、6節でですね、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。ということを、言うわけなんですけども、これはどういう意味かと言いますと、心に書き記されるというのは、聖霊が心に働きかけてくださるということです。で、これをですね、新しい契約に使えるものとなる資格というふうにこう言います。それからそれに対してですね、古い契約というものもあるわけです。で、この二つがですね、二つのものが、対比されているわけですね。で、新しい契約に使えるということは、御霊、聖霊の働きによって私たちが心を新しくされていくことなんです。これを、御霊によって書き記されるという言い方をするわけです。で、古い契約というのは文字によって書かれるものである。それからですね、7節では、石の上に刻まれた文字による死に仕える務めというふうに、こういうふうに言われています。で、ここにですね、文字による、つまりこう字で書かれるものと、それから聖霊によって心に書かれるものとの違い、もう一つは生かすものと、それから死を招くものとの違い、こういうふうにですね、二つのものが対比されてるんです。で、あまり厳密に考えすぎない方がいいと思うんですけども、でもですね、その心に書き記されるということは、私たちが新しい心になっていくことなのだということなんです。で、それに対して古い契約というのは、この文字に使える、文字に縛られていくということを意味する生き方なんです。で、それは殺されていくようなものだと。で、どういうことかというと、この文字というものはですね、もともとは石の上に刻まれた文字というふうに先ほど読みました。これは明らかにですね、誰もが知っているあのモーセがシナイ山で神様から石の板に戒めを書いてもらって、それを持ち帰ったものを指してるんですけども、それだけでなくてですね、あの実戒だけでなくて、旧約聖書のさまざまな律法もあるし、それから当時もうイエス様の時代の頃から今のこの パウロの時代もそうですけれども、ユダヤ教ではですね、もう数えきれないぐらい たくさんの、 守らなければいけない教えがいっぱいあったわけです。で、それをですね、ここでは文字に使えるというふうに言ったり、文字は殺すというわけです。で、それはどうしてそんなことになるのかというと、その旧約聖書の中に出てくる律法と言われているものは旧説でですね、その、役目は旧説、罪に定める務めなんです。この決まりを守れなかったら罪だよ、この律法が守れなければ神様には喜ばれないよ、そういう罪に定める務めがこの律法にはあったわけです。そしてさらにですね、同じようにして、ユダヤ教のさまざまなこの小さな、もう本当に一般の人たちもわからない、そして律法学者の人たちだって全部を知ることはないぐらいたくさんのものがあるんですけども、その言い伝えも破れてしまったら罪になるよと、神様から離れてしまうんだよというふうに教えられてきたわけです。そういう意味でですね、文字は私たちを生かすのではなくて、むしろ私たちを責めて殺す働きしかないのだと言っているわけですね。で、この、律法とか、それからユダヤ教のいろんな言い伝え、これはですね、ミシュナーとかタルムードというふうに呼ばれているんですが、東京キリスト教大学の図書館にですね、ミシュナーが全巻あるんですけども、それをですね、もう20巻ぐらい、もうこんな長いんですね。それはヘブル語と、まあ英語の大訳もあるんですけども、もう一つずつがこんな分厚いやつが、こんなにある。これはミシュナーだけで、タルムードはまた別にまた同じぐらいあるわけですね。で、ユダヤ教の律法学者っていうのはそれを研究して覚えているわけです。もう、よくテレビに出てくる、ヒゲが生えた、律法学者っていうか、そういう正統派のユダヤ人の学者の人たちは、もう、その超人的な記憶力です。みんな覚えているわけです。そういう人たちもいるわけです。でもそれは、そういう言い伝えを破ったら、それはあなたは神様から離れているということを指摘されるだけの話なんです。だからみんなはこれをやってはいけないのではないか、これもやってはいけないのではないか、いつも律法学者からそうやって指摘されるわけです。今日は安息日だから何歩しか歩いてはいけない。今日は安息日だから、家畜に水をあげるときにはこういう手順じゃなければいけない。それを破ったら神様から呪われる。そういうふうにいつも、もうビクビクしながら、で今でもそうです。それは、安息日の時にはエレベーターのボタンを押してはいけないとか、そういうことを、だからもうイスラエルではエレベーター各階止まりになるわけですね。で、そういう意味では罪に定める、そういう決まりだから文字は殺すのだと。で、それはですね、最初からそういう性質があったわけです。つまり、モーセがあの律法を神様から受け取ったときにですね、どういうことが起こったかというと、7節で、石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでしたとあるんです。これはモーセが律法を神様から石の板をもらって、神様とお話しして人々に神様の言葉を伝えるときに、その顔はですね、もうものすごい輝いてたわけです。人々が直視できないほど輝いてたわけです。ところがその律法を読んでるうちに、その律法を読んでるうちにどんどん輝きが消えていくんです。そして輝きが消えてしまうためにモーセは自分の顔に覆いをかけるわけです。そうやって覆いをかけて、またモーセはシナイ山に登って神様とお話をするわけです。 そしていろんなものを聞いてまた帰ってくると、また彼の顔はまた輝きを取り戻すわけですね。つまり律法に仕えるということは、神様から与えられた輝きがどんどんどんどん消えていくものなのだということを最初から聖書は教えているわけです。人を輝かせるものは何か、それは律法ではないのだということは最初から明らかだったんです。しかしイスラエルの人々はその輝きを与えるものに目を留めることなく、その文字だけに心を留めるようになっていったわけです。14節でですね、13節で今のことをこういうふうに言っています。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっていますというわけです。まあ、この覆いはですね、モーセのあの顔を使う覆いとはまた別で、いろいろな意味がここに込められているわけなんですけども、でも輝きのないままで律法は読まれるようになっていくわけです。それをですね、覆いをかけられたままで読み続けられていく。つまり律法が読まれても読まれても人が輝くことはなかったんです。パウロという人は、先ほど言ったあのミシュナーやタルムードをもうこの時代の中ではもう100年に1人の天才と言われるぐらいの人なんです。まあ、当時 あの律法学者の中でラビ、まあ、いく何人かのもうすごい大物のラビがいたわけで、あの学者がいたわけなんですけども、パウロはおそらくもしキリスト教クリスチャンにならなければ、そのユダヤ教の中でトップクラスの、いまだに名前がつあの響き渡るような律法学者として活躍したはずです。そのぐらいの人なんです。それだけの彼が、もう律法を知り尽くした彼がそういうふうに言うわけ。つまり律法を読んでも読んでも人は輝くことはなかったのだというのが彼の律法研究の最後の結論になっていくわけです。これ私たちが感覚的に聖書を読むような、斜めで読むようなとわけが違うんです。だからパウロに対して、この問題に対して誰も反論はできなかったと思います。しかしその輝きを得る時代がやってきたわけです。つまり今まで覆いをかけられていたというのは、まあ、いろんな意味で神殿の中にある幕だとか、そういったことも全部含まれてくるんだろうけれども、でもとにかく人を輝かせるために覆いが抜けられた、それがイエス様が来てからそういうふうになったのだと。で、16節、3章の16節、しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは覗かれますと。キリストによって取り除かれるのだと。これは14節でですね、一番最後に、それはキリストによって取り除かれるものだからですと書いてあるわけです。じゃあどうやってキリストは取り除いてくださるのか。それは人が主に立ち、主というのはイエス様ですね。人がイエス・キリストに立ち返るならば、いつでもその覆いは覗かれますと。つまり、あのモーセの輝きのように、その人自身が輝きを与えられるようになるということなんです。そしてそれはモーセのように失われていくものではない。モーセはあの文字に仕えるがゆえに失われていく輝きしか得られなかったんです。しかしキリストに立ち返る人は失われていく輝きではないのだと。18節で、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。 栄光から栄光へというこの言葉は、まあ感覚的に捉えていい言葉だと思いますけれども、とにかく永遠に輝き続けていくものを私たちは与えられるということです。そしてそれは、その輝きというものは何かふわーっとしたものではなくて、具体的にはイエスの姿のようになっていくのだという輝きです。このイエスの姿のようになる、鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと、主と同じ形という、このイエスと同じ形というのはどういう形なのかというとですね、それはここの中で何度も御霊が御霊がというふうに、聖霊の働きによって私たちがイエス・キリストのように形作られていくことを指すんですけども、それはガラテヤ人の手紙の5章の22からですね、御霊の実という言葉で表されているんです。このガラテヤ書の次が、コリント書の次がガラテヤ書ですけれども、ガラテヤ人の手紙の5章の22節でこういうふうに言います。しかし御霊の実は、つまり聖霊が私たちに与えるものは何か。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。聖霊がその人に与え続ける聖霊の実とは、輝きとは何かというと、輝きというのは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という形で、その人の中に輝くものなんだということです。そしてそれは、それに反対する律法はないというようにですね、あの輝きを失っていくモーセの律法が本当に求めていたものはここにあったわけです。そしてこの御霊の実とはですね、御霊の実が与えるものこそが、3章の17節に戻りますけれども、主は御霊です、そして主の御霊がおられるところには自由がありますと。主の御霊がおられるところには自由がある。つまり御霊が与えるもの、聖霊の御とは、そして聖霊が与える私たちのキリストになる姿とは、そしてその人に与えられる失われない輝き続けるものとは何かと。それは愛、喜び、平安、寛容と。これが本当にキリスト者の自由なのだということです。私たちに与えられる自由とは、愛から生まれる自由、喜びから生まれる自由、平安から与えられる自由、寛容から与えられる自由、そういう自由であるということです。適当な自由ではないんです。聖霊の実によって与えられる形になっていく自由であるということです。それが人を輝かせる。この輝きは、パウロがイエス様の言葉から見出したものです。イエス様がですね、マタイの福音書の5章の14節から16節にこういうふうに言うんです。マタイの福音書の5章の14節から16節ですけれども、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。私たちは世の光になるのだと。そして私たち、あなた方は世の光としてこの世界に送り出すのだと。イエス様、この世界を照らすためにあなた方は生きるのだと私たちに呼ばれる。それはどうやって照らすのか。それはこの聖霊の自由によって、聖霊の身によって、愛、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制によってこの世界を照らせと、イエス様は私たちにその輝きを与えてくださったわけです。私たちはこの輝きを持つ者として生きるように、そのためにイエス様が私たちを選び、私たちを救いの中に導いてくださる。コリントの教会は、パウロはそのように生きてるではないかというふうに彼らを励ましたんです。あなた方の中にはその光があるのではないかと。その光によってあなたたちも生きるように、 それで私は十分なのだということをパウロは言うんです。それこそが本当にイエス様がくださる福音の正しさであり、私たち一人一人に与えられる輝きを持つ人になるように招かれている、その招きに応えていく教会であるように、パウロはこのコリントの教会の人たちに励ましているわけですね。それは私たちにも同じように響く言葉ではないかと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、あなたの、救いによって新しいものとしてどのように生きていったらよいのかということをパウロはこのように語っています。私たちはあなた方は世の光ですと言われた意味について、このようにパウロから教えられましたけれども、私たち自身の中にそのような輝きがあるとは到底思えない日常でありますけれども、それでもなおパウロはコリントの教会に、あなた方こそがその輝きであるというふうに言ったように、私たちにもそのように励ましてくださることを感謝いたします。私たちの中にわずかでもあなたの輝きを、灯せるようなものとして生かしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。